はい、ということで、今週のテーマはですね、小学生でも分かる世界史という本をもとにですね、ああだこうだいろいろ話をしていきたいと思います。で、この小学生でも分かる本はですね、プラチナじゃないレバ会の方でおすすめしたんですね。まあ、プラチナでは別に、ね、おすすめしなくても皆さんこれぐらい分かってると思うのでいいんじゃないかなと思ったんですけども、レバ会でご紹介してます。で、ピヨピヨ速報っていうふざけた名前の YouTube チャンネルがあって、まあ、それが結構ヒットしてたから、まあ、本になりましたみたいな感じでした。で、本自体が結構面白かったので、YouTube 面白いのかなと思ったらですね、 YouTube ペースが遅すぎてちょっときついみたいな感じだったんで、私は速やかに登録解除いたしました。だけど本になるとね、面白いので本の方をね読んでほしいなと思うんですけれども、まずこの本をね読んで体感してほしいのは何かっていうと、こう全体を瞬時に把握する感覚がすごく大事なんじゃないかなと思ったんですね。それをこの本で理解してほしい、体で覚えてほしいなってちょっと思いました。例えばですけれども、世界史、高校生って世界史やり始めると思うんですけども、今もそうなのかな、私の古い時代の話になってしまいますけれども、世界史高校1年生から始めて、1年間でどこまで行ったかな、世界史多分紀元後ちょっとぐらいで終わったと思うんですよね。紀元前から紀元後数十年ぐらいまでの、エジプト、ギリシャ、ローマ帝国、あと、中国の歴史をやったらもうパツパツですよね。で、私は理系だったのと歴史を選択科目にしなかったので、もうそこで終わりみたいな感じでした。だからいつも分かんないんですよね。その私はベルバラがすごい好きだったので、あの時期のヨーロッパは非常に詳しいんですけども、その後の全国関係が全然わからないみたいな感じだったわけです。あと全体的にわからない、例えばフランス革命が起こった時とのアメリカとの関係が分かんなかったわけですよね。あと第一次世界大戦の時のアメリカとヨーロッパの関係とかもよく分かってなかったんですよね。あと日本と中国とかも全部バラバラで一つにつながってなかったんです。でもこの本を読んだら全部一つにつながるので、ああなるほどみたいな感じになって、その4000年ぐらいの人間の歴史がやっとこうはまったというか感じでした。これが全体をちゃんと掴むってことなんだなというふうに思いました。で、全体を掴むということをするためには言葉のレベル感をここまで下げなきゃいけないんだなってことも分かりました。で、こういうのをまとめる力ってすごく大事だと思うし、全 SNS 時代の昨今においてはですね、こういう力をやっぱ身につけること大事だと思うんですよね。どうしてもみんなやろうねって言っててもインスタグラムとか見ててもやっぱ硬いんですよね。なんか内容のない放送大学みたいなリール動画とかを作っちゃう人がやっぱすごく大量に湧いてるので、それだと生き残れないから、こういう面白く説明する技術っていうのを身につけてほしいなと思ったんで選びました。ぜひ読んでみてください。で、小学生でも分かる世界史って内容なので、細かい内容を私が解説する必要はないと思うんですけども、この本の作り方とか、あと YouTube に絡めてですね、私たちは何を学ぶべきかってことをお話ししていきます。以上です。